おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長責任者である私山近義行が、皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人について、私の経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は広田後期総理大臣ですね、元のアンコールをお送りしました。今回はちょっとスペシャルなんですけども、特別なゲストをお迎えしています。歌手のペペさんです。ご自身でご紹介いただいていいですか？
はい、おはようございます。
おはようございます。
ペペのまなみです。
めぐみです。
はい、あの3年か4年ぶりのこの番組登場ということですけども、はいはい、前回は確か何かの歴史をお話ししながら、
そうです
ね、あいの手ぐらいのポジションで大変失礼な扱いをしたんですが、はい、今回はもうメインで4月にライブもあるということなので、はい、もうペペさん一色にさせていただきます。
ありがとうございます。
ただ前回ヒロト後期のリスナーからの届いている中で3名ほど紹介をさせてください、はいはい、ラジオネーム小松さん、ヒロト後期さんという方がどういう方かよくわかる内容でした。とても誠実な方という印象を受けました。特に裁判中に奥様が先に亡くなられるという自殺ですね、その話はとても悲しかったです。ラジオネームミットさん、山近さんおはようございます。ヒロトさんはとても一途で真面目な方だったんですね。先日水郷天満宮に行ってきました。福岡ですね。石で彫られた天満宮の文字、小学生が書いたとは思えないぐらいの上手な字でした。広田光輝さんが小学5年生の時ですね。他にも広田光輝先生生誕の地と書かれた石碑も見てきました。ラジオを聞いてから訪れたのですが、広田さんのことをより深く感じられた気がしました。実は私も行ってきました。先週行ってきました。朝の7時ぐらいに行ってきました。宮司の方ともお話をさせていただきました。博多の天神中津の橋を渡ったところの神社です。地元の方も意外とこの件は知られないようなので、皆さんどんどん伝えていきましょう。最後にします。ラジオネームたかひーさん、いつも楽しく聞いています。詳しい歴史の話がたくさん吸収できて学ぶことがいっぱいあります。自分が極東軍事裁判のことについて知らないことばかりだと気づきました。北朝鮮の不審な動きもあり、世界的に不安な落ち着かない情勢になっています。しっかり考えなければいけないなと感じました。番組で核兵器に関する現代史を分かりやすく解説してくださると嬉しいです。まあ、これ検討します。ちょっと番組的にですね、できれば前向きな方向にしたい番組ですので、そんなアレンジが私にできれば扱わさせていただきます。さて今回はペペさんとお話をしながら、歴史というキーワードにも当てはめながらお話を進めさせていただきます。まずはプリズンアイドルと呼ばれるようになる、これのスタートはいつですか？
これはそのインディーズ時代が、先ほどまなみさんが紹介したその年が2000年なんですけれども、その2000年に9月にふるさと鳥取県の倉吉市というところで1日警察署長をさせていただいて、でその後に、関係者の方にペペの楽曲を刑務所で歌われたらどうですか、喜ばれますよっていうお話をいただいた後、その年の12月に鳥取刑務所で初めてコンサートをさせていただいたのが第1回目になります。
今400
410回以上ですね。
はい、訪問回数としては411回なんですけれども、うん、コンサート回数としては442回のコンサートを刑務所でしてます。
ちょっと今まで午前と午後はもう1回に数えてたんですよ、それをちゃんと回数数えようっていうことになりまして、うん、
その記念すべき第1回が鳥取の
倉吉市、ね、はい、倉吉じゃないです、鳥取市にあるんですけど、
鳥取市にある
鳥取刑務所、
少年院ではなくて刑務所、はい、まあ、僕は本も2冊読んでますけど、
ありがとうございます。
実際にその時の心理はどうだったんですか？
ですね、ちょっとね、2人で若干違うんですけれども、うん、私、まなみの方は、あんまりちょっと物事を考えずに行きまして、で、それまでが、小学校とか、お子さん向けに歌うことの方が多かったんですよ。で、まあ、それがちょっと相手が大人になるっていうぐらいかなっていう軽い感じで行ったんですけれども、うん、まあちょっと現場を目の当たりにして、全然ちょっと想像と違うなっていうのがあって、だいぶもう緊張しましたね、うん、
ちゃんと歌えるもんなん
ですか？歌ったんじゃないでしょうかね頭の中がもう真っ白になってて、うん、もうほとんど記憶を覚えてないんですけれども、ただもう本当になんか体育館の中に受刑者の人たちが綺麗に パイプ椅子に並んで座ってて、でもう死後もしないので。
メグさんはどう？
そうですね、私その時、まあ、初めての経験になるからってまだ実家にいたので、実家でちょっと勉強してたんですよ、うん、何やってるのって親に言われて、でその時に刑務所今度行くんだって言ったら、親なんて言うのかなってまず思ってたんです、うん、そしたら、ああそう、じゃあ勉強になるから頑張ってきたらっていうことでやり始めていって、で実際こう刑務所に着いたら常に刑務官の方と一緒に行動しないといけないっていう自由が奪われるっていうことをまず目の当たりにして、うんうん、でその後まあコンサートをしても反応がない、今までずっと歌を歌えば反応があるのに会場の皆さん反応がないってことで、その時は意味がわからなかったので、皆さん受け入れてもらえてないんだっていう第一印象を受けてしまったんです。でひたすら落ち込んで帰っていったのが第一回だったんですけれども、うん、まあコンサートの後にそうではないっていうのを刑務所職員の方とかその後に届けられる感想文で知ったっていうのが第一回の印象でした、う
ん、ああ、いやちょっときついですねこれ。
え、
もうこの時点ではきつくなりますね。
きついってどういうことですか？
いや、なんか二人の心境っていうか、
はい、
それが一回目だったわけでしょ、
はい、
で今もうすぐに届く500回の一回目の話をこうやって本に書いてあることを聞くと、はい、二人の心境多少違うわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、真ん中辺ってどうでしたか？その200回とかぐらいあったりって、まあ、それは100回なんか300回なんか分かんないですけど、うん、葛藤ってあるじゃないですか。ギャラが高額なギャラがもらえてるわけじゃないですよね。
そうですね。大体、まあ、ボランティアに近い状態でやらせていただいてるんで、うん、葛藤っていうのは結構ね、初期の段階ですね。初めの方から、十数回ぐらいかな、の時なんですけれども、最初は楽しんでもらおうって思うだけでやってたものが、だんだんとやっぱり中に人がいるっていうことは、やっぱり、外には被害者や遺族の方がいるの で、ね、これ楽しんでもらうだけじゃダメだなっていうことで、うん、何かじゃあせっかく私たちが外から来てコンサートをするんであれば、お互いに考える場にしなきゃいけないなっていうことで、まあ受刑者の家族の方からもらったお手紙を今では紹介したり、まあ、お説教っていう立場ではないので、うん、そういうことは言わないんですけれども、うん、まあ、そういうものを紹介したことによって受刑者の皆さんが何かこう考えてもらえればいいなっていう、
うん、
そういう場にはしたいなと思ってます。
当然我々は経済の中で生きていくので、
はい、
もう少しお金いただけたらとか、もう生活のこととか、
そうですね、
そっちのメグさんなんかこう
そうですね。もう刑務所でコンサートをやり続けるっていうことは、うん、経済は追いついてこないっていうのをもう覚悟だったので、うん、まあ、その中でどれだけ芸を極めるかっていう方にずっと視点を置いていたので、うん、実際生活で大変だったんですけど、それはもうその今ある分でなんとかやって、あとはその目標に向かって進むっていうことを、だけで進んできたので、うん、多分経済のことを考えるのはこれからなんじゃないかなって逆に思うぐらい、うんうん、ずっと3人っていうか、まあマネージャーさんも含めた3人でまっすぐに進んできたっていうのが我々の刑務所でのコンサートの歴史かなっていうふうに感じてます、う
ん、お3人ともいろいろあるとは、片山さんのことだと思うんですけど、プロデューサーの、
はい、
お3人ともいろいろあるとは思うんですけど、このことに関してはブレがないというか、まあ余裕ぐらいはあるかもしれませんけど、突き進んでこられたんですよね。ずっと続けるっていう
の。そうですね。お互いに意見は言い合ってぶつかったりもするんですけど、それはこのコンサートをするためにどうするかということでのぶつかりは当然あったんですけど、進む道としてはブレることはなかったです。
うん、いよいよ500回も見えてきた、まあ、そしてまあ、ね、ライブも今年4月ですかね。
はい、はい、4月21日に、デビュー日に。
ああ、そうなんですか。
はい、やりたいなと思ってます。
これも、行かなきゃいけないですよね。もう世の中の方、
そうですね、
いろんな立場、いろんな思いの方。
はい、
うん、
ただ、そうですね、まあ、今回はもう本当におめでたい、イベントなので、まあ、ちょっと企画ものっていう感じで、ちょっとダンスも入れたり、私たちが踊るんじゃないですよ。ですけど、うん、まあ、そういう感じで、和気あいあいとしてやりたいなと思ってますので。
なんか一度でもお世話になった方とか、まあ、元いらっしゃった方だけども、今外で頑張ってらっしゃる方とか、
はい、
もういろいろ法務省とか、今、保護司もやってらっしゃるみたいですけども、はい、お墨付きなんですよね。だから、そういうこう、方々とかも関係者全部集めて、なんとかホールとか、両国とか、両国国技館とか、 やりたいですよね。これ片山さんにも言ったんですけど、
はい、お願いしますよ、
うん、そうですね、まあ、社会が明るくなるためにいろんな、うん、こう人生を経験した人がという、ここ
500回記念前後でやればいいんじゃないですか、ね、
まだでも500回になるにはまだ1年どころじゃないですね。もうちょっといきますね、うん、年に頑張って20、30が限界なんで。
ああ、そうなんです
か。そうですね、まあ、その経済面もありますし、うん、やっぱり営業とか私たちもあってそっちの方を優先しているので。
当然です、
はい、
当然です。
でないと刑務所はまた行けないっていう感じなんで、
バランスですよね。
はい、
あの映画の話をそういえば、はい、したかったんだ。
はいはい、
ネイさんは映画あんまりお好きじゃないみたいですけど。
そうですね、なかなかよっぽどじゃないといかないですけど、まなみさんから情報はいつも聞いてます。
あの今回は話題となっている、僕は若干この映画は否定的なんですけど、まなみさんは見られたということで、羊の木は、
はい、
公式コメントになりますが、これ
あの私もその羊の木最初見に行った時はやっぱり否定的でした。そのまあ私たちは特にその元受刑者の方たちが一生懸命社会で頑張っていく姿も見ているので、それの妨げになってるんじゃないかなって思っちゃったんですよ。だけどまあその後でちょっとこうツイッターとかで検索してみたら、結構いろんな方がすごいこう考えさせられる映画だったって書いてる人が多くて、うん、私的にはどこを考えることがあったんだろうってちょっと思っちゃうんですけど、うん、でも振り返ってみて結局はその前科がある人っていうものを、前科があるからこういう付き合い方をするっていう考えがそもそもいけないんであって、人として接すればいい話なんだなって思ったんですよ。であの私たちもやっぱりそのいろんな受刑者の方見てるので、やっぱもう本当にどうしようもない人はどうしようもなかったりもするんですけれども、中にはもうめちゃめちゃ一生懸命頑張って、で被害者のこととかもちゃんと考えて罪を償って前向きに頑張ってる方もいるので、で私たちは結局はそういう人たちのまあに手を差し伸べてあげられれば一番いいんですけれども、その一般の方たちってやっぱり前科があるからっていうことでそこまではいけないわけですよ。でもそれは全然いいんですよ。その人の考え、その自分の気持ちの直感的なものなので、それは大切にしてもらって、ただそういう人たちがいるって理解するだけで私は世の中めちゃめちゃ変わってくると思うの で今回のような映画は良かったと思いました。
そうですか。
はい。
久しぶりに、あの、10年間お付き合いさせてもらってますけど、意見が割れそうですんで、これはでも、これ、リスナーの方、ぜひ見られた方多いと思うので、ぜひまたこれもメールでいただけたら嬉しいですね。最後、そうですね、メグさん、あの、元受刑者の方から、はい、メール相談とかも来るという話を先ほど聞きましたけど、
あの昔はあの手書きのお手紙で社会復帰しましたということで伝えてくださる方多かったんですけど、最近はもうSNS、もう Facebook だ、Twitter だ、まあ、メールの方もいらっしゃいますけれども、で、まあ、社会復帰しましたと。で、久しぶりにホームページ見てメッセージを送りたくなりましたっていう形で送ってくださる方が多くて、まあ、まなみさんもよく言ってますけど、人生相談なんかもそんな流れでされる方もいらっしゃって、まあ、社会で頑張ってくださるんだったらお答えしたいなというふうには思ってますけれども、うん、多くなってます。
あの、今度のライブも4月21日、本当に皆さんに来てもらいたいし、ホールでもやりたいですけど、講演とかこう質問会とかもやりたいですね、はい、
なるほど。
お二人に対してこう、今日ラジオなんでもこれで終わりますけど、
はい、
いろんなこと聞きたいんじゃないですかね。
それはちょっと考えてみたいと思います、
はいはい、
ぜひ。
聞きたくてしょうがないですね。これなんか非公開で30人ぐらいでやりたいですね。
そうですね。それは
私前半マナさんで後半メグさんみたいな、
まあ、だから2人でもね、
名前やっと覚えましたけど
2人でも微妙にやっぱ考え方が違うので、うん、
それはいいと思います。
まあ、聞き比べも楽しいかと思います、はい、
参考にしてみたいと思います。
プロデューサーの片山さんに
お願いします。
はい、
ということで皆さんもいろいろなんか考えながらとかあの聞かれてたんじゃないかなと思います。まずはお二人の歌を聞いてみましょう。お二人のお話を4月の21日に聞きに行きましょう。本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。あのライブの名前だけちょっと紹介させていただいてもいいですか。
はいはい、
4月21日土曜日に、やります。あのライブ&ダンスショー2018ということで、横浜のマリンロケットというあのダンスショーをするお店でやります。ペペのバースデーと、響きみおさん という方のレコ発も兼ねてなので待ってますので遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。さて今回はペペのお二人をメインにいろいろお話をお伺いしてきました。ぜひご意見ご感想を聞かせてください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp パワサタアットマークミュージックバード .co.jp ファックスは 03-3288-8902 です。それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近牛幸でした。最後にこの曲をお送りしてお別れです。私がいつもこのお二人の時にできればこの曲を歌ってくださいっていうふうにお願いをさせていただいております。チランの富江路館でも歌っていただきました。刑務所も3回ほど同行させていただきました。本当にいい曲です。お二人から紹介してもらっていいですか、はい、曲のタイトル。
はい。まあ、NHK の教育番組の一人でできるもののテーマソングだった曲です。では聴いてください。精一杯をありがとう。
ただ横断歩道をこっちだよと言って一緒に渡ってあげただけなのに見えなくなるまでずっとお辞儀をしてたあの都会は初めてのおばあちゃん笑顔になるのも疲れて心が丸田んぼの時なぜかいつでも思い出すのは小さくなってゆくその姿していたのに。